はい、皆さんこんにちは。後ろの方聞こえるかな？ OK ですか？丸ですね。先ほど端の方でちょっとだけ何冊か本を売らせていただいたんです。私のお弟子さんで柴村由美子さんという方がですね、昨日かちょっと何日か前に本が発売されて、この前もここで本を売ろうよって話があったんだけど、本はおそらく見てくれてる方がいっぱいいるからね、中にね、義理で同じ本もう一冊買ってくれちゃう人がいるんです。本当にそうすると申し訳ないですからね。ただギュッとの新しい本なんだけど、昨日私こうやって見てみたら本当にいい本なんです。なんつったっけな、題名はね、幸せの法則かなね、っていう本で、恵美子さんっていう方は私とあの方が18の時知り合ってもう30年経つんですけど、最初の時はね、本を絶対読まない人で、毎日本読みな本読みなってずっと言うこと本当に2000回ぐらいです。そしたらやっぱ本を読むようになって、今は本を書くようになっちゃった。だからね、指導者っていうのはね、同じことを同じ人に400回言える人で、400回言って聞かない人がいた場合は900回言う。で、900回で聞かない時は2000回言う。ともかく同じことを同じ人に何回言えるかっていう。それで途中で怒っちゃダメな。もうただ一点その人を信じて、深い井戸ほど出た水はきれいなんだ。だからすぐ言うこと聞く人よりもなかなか聞かない人の方が素晴らしいんだって、そういうふうに信じてたら、今こういう本っていう素晴らしい本の形になって出てきて、もしこれから2000回言わないで1990回で私が辞めてたら、こういう本が出てきてないんだなって思います。それでですね、今から講演会しますけど、私の話を10倍楽しく聞く方法をします。よろしいですか？10倍楽しく聞けますからね、これ聞いておくと。まず期待しない。何か私に対して期待したりそういうことをすると、ガクッときますからね。だいたいカラオケでも何でもそうなんだけど、歌いたくないって人に無理に歌わせて上手かった試しないですからね。やっぱりこれは歌わない方がいいわっていう、こういう感じですね。私の講演会でいつも言うのは、この世の中にはついてる波動とついてない波動があるんだ。で、何でもいいけど、なんだかんだこう言った後に最後についてるねっていう最後の言葉なんです。最後についてるねっていうと、ついてる波動がどんどんどんどんどんどんどん入ってくるんだよ。だから仕事もうまくいくし、体も健康になるし、全てのことがうまくいくんだよっていうことをお話ししてるんです。それで、ほぼこの話は信じられません。もし私だったら信じません。信じられない方は正常だと思ってください。私は正常なんだ。人差し指と親指をグッとくっつけます。グッとくっつけますよ。いいですか？それでですね、これからオーリングというのをやります。ギュッとこうやってやりますね。それでついてるついてるって言ってください。
ついてるついてるついてるついてるついてるついてる。
いいですか？こんだけ力入れてます。で、今度はついてないって言ってください。
ついてないついてないついてない
わかりますか？あとで隣同士の人にちょっとやってみてください。ついてないって言うと、どのぐらい体から力が抜けちゃうの？言葉には言霊っていうのがあるんです。でこれみんなあるとね、びっくりして、この前疑り深い人がいて、それは最初についてるって言ったからくたぶれたんですって。じゃあちょっと反対にしてみましょうよ。最初についてないって言ったからポッと外れちゃう。だからついてるって思って生きるか、そうじゃないかってね、随分違うんだよって、ただこれを教えてるだけなんです。それで今から20近く話しますけど、その中で1個だけでも役に立つことがあったら、今日はいいとこ来たなと思ってください。本でも何でもそうなんだけど、最初から終わりまで読んで一ついいとこあればいい本なんです。中にはね、こう本読んでて、あそこのあの部分が私は納得いかないっていう人がいるんだけど、あなたのために書いたわけじゃないから全部 は納得いかないんです。でね、全部納得いかしたい人は自分が書けばいいんですよ。で、誰かにそれ見せるときっとどっかが納得いかないんですよ。で、それは人はね、等しく個性を持って生まれてるから、人と全く同じ考えじゃいけないんです。だから、どっか違ってていいんです。で、今日どんな話しようかってものすごく迷ったんですけど、どの話に的を絞って話していいかがわからないんで、今日のテーマはですね、心が千分の一だけ軽くなる。わかりますか？心がちょっと軽くなるっていう意味です。で、この前実はですね、ちょこっと話さなきゃいけないところがあって、ちょこっと話したんです。その時はもう少し自信があるから、心が100分の1だけ軽くなる話ってやったんですよ。だ、後からね、アンケートの用紙見たらなんだかよく分かんなかったんですよ。これはちょっと話の内容を変えるのは大変だから、100分の1から1000分の1に落とそう。心が軽くなる話で私が重くなっちゃしょうがないのね。私としては2を軽くする、ということですね。この前ね、東京の砂町商店街っていうね、下町の商店街のね、真ん中あたりにね、ついてる神社っていうのを作ったんです。で、本当は神社の予定じゃなかったんです。ただ斉藤ひとりさんのファンが集まるとこありませんかってよく聞かれるんで、ちっちゃい戸壺ぐらいのお店が開いてたから、そこをこう来てみんなでこうお茶飲んだりなんかするというね、お茶代私持ちの、お菓子も私が出してますからね、一応ね、そしたら全国からね、いろいろ来てくれるようになったんです。もう一日多い時にはね、もうね、80人とか90人とかね、本当にいろんなとこから来てくれて、で、来ただけじゃなんか申し訳ないからっつんで、ついてる神社っていうのを作ったんです。で、これがね、日本で唯一のですね、ご利益のない神社なんです。で、表に書いてあるんです。この神社はジョークで作ったもんですから、お賽銭もいらないけれど、ご利益もありません。それでも来る人がいるんだ。だから私のね、ファンの人って変な人が多いですね。それでこうデカデカと書いてあって、それでもね、ご利益ありませんっつのに拝んでる人がいて、この前ね、娘が東大に受かりましたっていうので、絶対それは実力で、こことは絶対関係ありませんからっていうね、もういろんな願い事が叶ったって言うんだけど、最終的に人間ってこう少しジョークが分かるぐらいの人のがいいですね。ゆとりがあるっていうの、だからあんまり物事真剣に考えるとダメですねっていうことで、私がいつも思ってるのは、先ほど魂の話とお金の話と仕事の話一緒にできるって言ったんだけど、実は人間の体っていうのは魂と肉体だから、考え方と栄養がちゃんとしてないと生きていけないんだよね。でも生きてりゃいいってもんじゃなくて、実は仕事しなきゃならないんです。それから好きだろうが嫌いだろうが、お金がないと生きられないんです。で、私はお金がなくても生きられるって人はきっと誰かが代わりに働いてくれてるんで、決してお金がなくて生きられる人っていないんです。そうすると、心の問題と肉体の問題、それから仕事、お金の問題、この問題を解決しないと人ってね、幸せになれないんです。だから車で言うと四輪車みたいなもんな、どれか一個パンクしたまんまだとね、辛くなっちゃうんだよねって。で、仕事もそうなんだけど、仕事が嫌でしょうがないと1日8時間とか9時間嫌な思いしてるんですよ。で、それから飲みに行ってもハッピーになれないんです。だから仕事ってどうしたら幸せになれるんだろうかとか、それから魂はどうやって幸せになれるんだろうかって、いろんなことを考えてたんです。で、私なりの幸せってあるんですよ。みんなの幸せと違うんだよ。私の幸せがあるんです。で、よくなんでテレビやなんか出ないんですかって言うと、私は出ない方がハッピーなんです。で、出るとあちこちで顔を売れてとサインしてくださいとか言われるけど、出なきゃ言われないでしょ。だから人それぞれ幸せは違うから、ここで言ってる中で一個だけでも何かあったらいいな、そうやって思ってくださいということです。で、暇があった時ついてる神社行ってください。変な人いますから、もう全国から来てね。この前もね、 テレビ局が来てみんなでおばあでついてるついてるってやってると放送したら怪しいの。ね、そしたらね、来てた人たちがテレビ局の人がこうやってやってくださいってノリがいいもんだから、私のがみんなで手合わせてついてるついてるって言ってた時ね、よそでテレビ見したらこの人たち変だと思ったんですけど、ジョークですからね、ご利益は絶対ありませんからね。ご利益の欲しい人はちゃんとした神社行かなきゃダメですよ。笑いたい人ね、が来てくださいっていうことです。うちの10人の弟子さんっていうのはもともとはね、仕事の弟子じゃないんです。精神的な魂の話のお弟子さんだった。で、魂の話って何ですかって言うと、ひとりさんの魂の話ってものすごい簡単なんです。愛のある顔をすればいいんだ、笑顔ならいいんだよ。で、笑顔なら誰でも服装なんです。で、目がちょっとこさわって口がくったらと、ここにこう丸ができるんです、顔の中に。で、顔に丸ができてりゃ人生何やっても丸なんです。ところが怒るとこれがこう吊り上がるんですよ。こう両方が吊り上がって口がこうへの字になってくると、ここにバッテンができるんです、顔に。で、顔にバッテンが出てて、私の人相はいかがでしょうって、顔が罰なんだから、罰なんですよね。だから丸にしたかったら自分の笑顔にすればいいだけなんだよって。それと愛のある言葉をしゃべんなって。で、愛のある言葉って難しそうに思うけど、大体人の嫌がるようなことってね、言わなきゃいいんですよ。で、ただね、知らないってポッとこう喋っちゃうこともあるのね。だいぶ前に私と一緒に男性の方がね、サウナね、サウナでマッサージしてとかあったら、その男性ってね、あんまりこう人にこうなんかこううまく言えないんだけど、まあ普通の人なんですね。それがまあ、ちょっとごっつい感じの人だから、それがね、女性の方がマッサージしながらね、お客さん、ハリウッドのさ、映画俳優の誰かに似てるよねとかって言うから、私もそれ聞いててさ、誰だろう、この人そんなこと言われたことないけどなと思ってたら、ほらハリウッドスターでさ、いるじゃない、映画俳優でここにボルトの入ってる人っつって、それフランケンしたいんじゃないよ。ね、怖いでしょ、それ俳優じゃなくて、それフランケンしたいんですよね。だから知らないうちに人をバッと傷つけるようなことをね、言っちゃうことがあるんですよ。だからそういうこと言わないように気をつけようねとかっていう簡単な集まりなんです。それで笑顔でちょっと思いやりのある言葉しゃべってると、あとは全部うまくいくの。あとはついてるとか言ってればいいの。嘘みたいだけど本当なの。この世の中ってそんなに難しくできてないので、難しいこと言ってる人ってあんまり成功した人見たことないの俺ね。だから難しいことってやめた方がいいよっていうことね。で、あとこう皆さんこう悩み事ね、あると思う、今も抱えてる人いると思うんですよ。で、その悩み事があった時、この中で1年前の悩み事を言える人いますか？いないでしょ。2年前の悩み事を言える人いますか？いないでしょ。今いたらね、300万あげようと思って用意してきた。今嘘だって分かったでしょ。嘘だって分かった人は霊能者だからね。それで今悩んでる悩みも1年後には言えないんです。で、なぜ言えないか、理由が1個ある。それは解決してないんです。勝手になくなったんです。これこれこういうことを自分はやって、あれを解決したってないんです。で、悩みの特徴っていうのはどうにもならないから悩んでるんです。で、どうにかなるやつは何とかしてるから悩みじゃないんです。じゃあどうにもならない悩みはどういうふうにして解決するかって言った時、どうにもならない悩みは自分はこのことでどうすることもできないんだと思っちゃダメなんです。時間が解決したやつだ。1秒ずつカチッカチッカチッカチッカチッってこういくと、たんびにその悩みはだんだん消えてってんです。だからついてるついてるとか言って言って待ってりゃいいんです。そうすると物の見事になくなっちゃうんです。だから時間を敵に回してハラハラドキドキする人がいる。ただ時間が過ぎてって、もうもっともっと悪いことが起きるような気がする。それを時間を味方にするの。 カチッカチッっていうのはついてるついてるに聞こえなきゃダメなの。ついてるついてるついてるとこういうの聞いてると、ああ、どんどんどんどん時間が味方してるんだ、この宇宙が味方してるんだ。そうすると自分の方にいいことがどんどんどんどんどんどんどんどん来ちゃうんだ。そうやって思うだけですごいね気が楽なの。本当にそんなんで悩み解決できるんですかって言うと、できるんです。だから試しにこれはね、ぜひやってくださいって。時間を敵に回しちゃダメだよって。で、ね、敵増やしちゃダメだよ。さっきも言ったけど、ブズッとしてると敵が増えるんです。それから人を傷つけるようなこと言うと敵が増えるんです。で、会う人を敵に回すか、会う人を味方にするかでね、全然違うんです。だから内面的修行なんてのは大体そんなもんでいいんです。あんまりね難しいことをね考えるとねダメですよ。なんでかっていうと、学校の問題でもなんでも、もうだんだんだんだん難しくなるでしょ。で、難しくなればなるほど使わないんだから。もう悩んだの方程式なんかやったやついないんだよ、卒業してから。それほど難しいことは役に立たないんです。で、人生はものすごくシンプルで簡単なんですよっていう、今からすごいこと言いますからね、一生忘れられないようになりますよ。いいですか。過去は変えられるけれど未来は変えられない。一応驚いた人、はい、ね、驚いたよね。もう一回言いますよ。住んだことは変えられない。あ、じゃあ住んだことは変えられない。間違えちゃダメ、俺が間違えちゃったよ。しょうがないね。だからね、こういう講演会向かないっつって住んだことは変えられるの。でもこれから先のことは変えられないよ。過去は変えられるけど未来は変えられない。で、これを覚えておくとすっごくいいことがある。では今からお話しますよ。昔は、今でもみんな言うじゃない、住んだことは変えられないけどこれから先はあんたの自由になるよって。ならないんです。残念だけどならない。いいですか。住んだことっていうのを今から思うよね。あ、私病気だったんだ、でもあの病気があるから人に対して病人に対して優しくなれたんだなとか、住んだことっていうのは幸せに思うと思えば思えるんです。それをオセロゲームみたくポンポンと幸せ。私も学校時代ね、勉強とか嫌いだったんですよ。で、なんで嫌いだったかっていうと成績が悪かったからなんですよね。で、それで嫌だったんだけど、だけどそれが早く社会へ出て今みたくなれたんだとか、まあ、勝手にこう積んだことをですね、だから幸せなんだ、だから幸せなんだってこう変えるんですよ。で、だから今幸せなんだって思えると、こっからあとは全部幸せなんです。ところがずっと不幸な人が今日から幸せになんなさいって言ってもなれないんです。なんでかっていうと、この世の中のことっていうのはね、起きることっていうのは幸せに取ろうと思うと取れるんです。で、辛いと思うと辛いと思え得るんです。だって日本で働いて、やれ給料が安いだとか仕事がきついとかって言ってても、世界中から日本に入りたいって人だっているんだよ。日本にさえ来れればいいからって密航する人だっているんだよ。だから日本が幸せか幸せじゃないかってその人の思い方なんだよね。だから自分が幸せだと思えるか。幸せだな、俺はがんなんだ、がんでもまだ生きてる、がんじゃなくても二十歳で死んだやつがいるのに、がんなのにまだ生きてるんだ、ついてるなとかって言うと大体治っちゃうんです。不思議なもんなんだけど、だから大変だと思うかね、がんでも元気になれとかって言ってんじゃないのよ。大概のことは済んだこと、今現在を幸せだと思える人ってこっから先ずっと幸せなの。で、この話はいい話なんだけど、次いきますね。本当にこの話はね、覚えておくといい話で、で、過去ずっと不幸せだった人っているの。不幸せの人はそのまま幸せになろうと思って不幸癖がついてる。何でも不幸に考える癖がある人っていうの。で、くたぶれちゃうの、そういう人って。だから個人的な話は絶対しないの。そういう人来たら逃げなきゃダメだよ。なんでかって言うとね、 幸せってね、苦労がいるの。だって不幸せだとこう考えたら幸せ、こう考えたら考え直すんだよ。で何にもしなきゃ不幸せだ不幸せだって言ってないんだもん。自分より幸せなやつめっけてさ、不幸せだって言ってないんだもん。一番楽な作業なんだよね。で楽してるやつと苦労してるやつと会うと必ず苦労してるやつが負けんだよ。でね、良き仲間って集まった方がいいよって、本の一冊も読んでる人と本も読まない人とね話し合ってると必ず勝つのは何もしてないやつなんだ。やる気のないやつは強いんだから。本当にね、あのやんないやつに理屈言わせるとね、すっごい筋の通ったこと言う。もうね、世界中どこへ出しても通らないような筋の通った話ずっとしてんだよね。あれ聞いてるとね、くたぶれるから、始まったなと思ったらいなくなった方がいいよ。覚えといてね、過去はね、済んだことって変えられるんだよ。だって済んだことは変えられないけど、心で思うときは思い出じゃない。思い出ってどんなんでも変えられるのね。昔ろくでもない男に引っかかったから男に見る目ができたんだとかね、みんなさ自分でこう考え直してねくださいってことです。それとね、基本的にあのうちのお弟子さんに教えてることは、人は幸せになるために生まれてきたんだ、苦労するために生まれてきたんじゃないんだ。だから、よく日本人は苦労が正しいように言うけど、それは違うんだっていうのが私の教えなんだよ。別に合ってるって言ってんじゃないんだよ、私が言ってるだけだからね。信じたって信じなくたっていいの。なんでかっていうと、苦労話をずっと聞いてると大概は間違ってる。だって学校の先生だっていつも答えが正しい生徒立ってろとかさ言わなかったでしょ。表であのバケツ持って立ってろとかっていう、大概は間違ってるんだよ。いつも正しくて間違えることってないんだよ。だから人生がうまくいかなかった時は絶対に間違ってるんだと思えばいい。わかりますか。だから自分が間違ってるんだっていうことがわかればいい。だから神様は苦労させようとしてんじゃないよ。突然俺が神様とかって言うとね、神様らしくないんだけど、名前を言うのが好きなだけだからね。一応、宗教入ってませんからね。入ってる人いいんだよ、入っててね。神様は誰も困らせようとしてないんだ。ただ間違ってるよって教えようとしてるんだってだけなの。だから苦労してる時ってずっと見てると何かのやり方が間違ってる。見え張んないでいい時見え張っちゃうとか、この男と一緒になったらダメだってみんなが泣いて止めてんのにそっち行っちゃうとか、いろいろあるので、大概は自分が間違ってるの。そうなんだよ。お金がないんだって収入以上に使っちゃったらなくなっちゃうんだからね。でそういうことも考えないとダメだよっていうことね。で人は幸せになるために生まれてきたんだ。だから苦労はいけない。よく日本人ってすぐ苦労話させようとするけど、私が小学校の時ね、こうちにいっぱい人が集まって苦労話するので、成功した人に必ず苦労なさったんでしょって言うのね。私もよく言われるの。私は苦労してないの。本当言いようがないの。で子供の時ずっと聞いてる。今は俺がこうやって社長やってるけどさ、戦時中はこういうことやってて、戦時中は誰でも苦労したんだよ。それ仕事と関係ないんじゃない。分かんなくなっちゃってる。ちょっとごちゃごちゃにしちゃってミックスジャズにしちゃってさ、整理してないのよ。だから苦労話しないといけないように思っちゃってる。でも人は苦労はあんまりしない方がいいんです。でよく苦労は買ってでもしろだっけ。私売りますから来てください。お知り合いになったら多少お安くしてですね、私も苦労あったらもう販売するからね。あんまりね、大人たちが言ってる嘘に騙されないようにしないとね、ダメですよっていうことですね。